最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年3月31日火曜日、こんにちは、はるかです。3月31日、年度月ですね。明日から新年度が始まるという方も多いんじゃないでしょうか。さて、今日3月31日は何の日かというと、エッフェル塔落成記念日なんだそうです。1889年の今日、フランス革命100周年を記念して開催されたパリの万国博覧会に合わせ会エッフェル塔が完成した日なんですね。当時は世界で最も高い建造物で、その斬新なデザインと鉄骨構造はまさに当時の最先端技術の結晶でした。今ではパリのシンボルとして世界中の人から愛されていますよね。こういう技術とデザインが美しく融合したものって、時代を超えて人の心に残るんだなと感じます。さて、今日のポッドキャストでは、そんな新年度の始まりに合わせて、私たちの生活に関わる制度の変更や日銀の新しい動きといった身近な経済ニュースから、アップルの国内製造強化や AI 技術の最新動向、空には開発現場を楽しくするユニークな試みまで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは、明日から始まる新年度、私たちの生活に何が変わるのか、ヤフーニュースの記事から見ていきましょう。4日から変わる生活に関わる制度という記事です。まず、教育や子育て関連では嬉しいニュースが多いですね。全国の自治体で子ども誰でも通園制度というのが始まります。これは親が働いているかどうかに関わらず保育施設を利用できる制度で、生後6ヶ月から2歳までのまだ保育園や幼稚園に通っていないお子さんを月に10時間まで預かってもらえるようになります。他にも、私立高校に通う生徒も含めた高校授業料の実質無償化や、公立小学校の給食費について児童1人当たり月額5200円の支援もスタートするそうです。子育て世代にとってはかなり助かる制度変更ですよね。ただ、もちろん良い話だけではありません。こうした少子化対策の財源として、公的医療保険料に上乗せされる形で子ども子育て支援金の徴収が始まることにもなっています。暮らしの面では大きな変更として、自転車を運転する16歳以上の人が交通違反をすると青切符が交付されて反則金が課される制度が導入されます。これまでよりも自転車の交通ルールが厳しくなるので、気をつけないといけないですね。自動車関連ではちょっと嬉しいニュースです。車の環境性能に応じて購入時に最大 3% を納める環境性能割や、軽油1リッタルあたり 17.1 円が上乗せされている暫定税率が廃止される予定です。これは実質的な減税になりますね。ただ、記事にもある通り、これらの税制変更は国会で関連法案が成立することが条件なので、今後の動きに注目です。そして、家計に直結するのが値上げの話。帝国データバンクによると、4月中には2600品目以上の飲食料品の値上げが予定されているとのこと。新制度で助かる部分もあれば、値上げで負担が増える部分もあるというのが現実のようです。新年度は改めて家計の計画を見直す良い機会かもしれませんね。
続いてはこちらも経済のニュースです。日銀が追加利上げに向けて環境整備を進めているんじゃないかという見方が出ているという記事です。日銀が最近、経済や物価に関する新しい指標や推計値を次々と発表しているんですね。日銀の幹部は、物価の現状について丁寧に情報発信するのが狙いと説明しているそうですが、市場ではこれは次の利上げのための布石だろうと見られているという内容です。具体的にどんな指標かというと、まず一つ目が消費者物価のコア指標。これは私たちがよくニュースで耳にする消費者物価指数、いわゆる CPI から一時的な要因を取り除いた数値です。例えば消費税率の変更とか、教育無償化、携帯電話の通信料引き下げ、旅行支援策、ガソリン代の負担緩和策といった政策による特殊な影響を除外して、物価の本当の実力を見ようというわけです。 この記事によると、この新しい指標で計算すると、今年2月の物価上昇率はプラス 2.2% になるそうです。一方で、総務省が公表した通常の数値は 1.6% で、約4年ぶりに日銀の物価目標 2% を下回ったと話題になったんですが、日銀からすると、いやいや特殊要因を除外すれば、まだまだ 2% を超えるインフレは続いていますよと言いたいのかもしれませんね。さらに、日銀は需給ギャップという指標の再推計結果も公表しました。これは経済全体の需要と供給力の差を示すもので、需要が供給を上回っていると物価が上がりやすい、つまりインフレ圧力がかかりやすい状態とされます。今回の再推計で、2022年の初めからずっと需要が供給を上回っていたことが示されたそうです。これも、利上げが必要な状況は続いていましたというメッセージに聞こえます。SMBC 日興証券のエコノミスト、関口直人さんは、日銀の利上げ補選をサポートするものと言えるとコメントしています。日銀が客観的なデータを示しながら、追加利上げの必要性を丁寧に説明しようとしている、そんな意図が透けて見える動きですね。金融政策って専門的で難しいですけど、こうやって背景を知るとニュースの見え方が少し変わってきませんか。さて、ここまで経済や暮らしにまつわるニュースを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて最新のテクノロジーの話題を深掘りしていきましょう。
まずはアップルの話題です。 925Mac の記事で、アップルがアメリカでの部品製造を強化する4つの新しい方法を詳述というものです。アップルがアメリカン・マニファクチャリング・プログラム、略して AMP というプログラムを拡大して、アメリカ国内での部品生産をさらに強化するという発表ですね。これはアップルが以前から掲げている4年間で6000億ドルをアメリカの製造業とイノベーションに投じるという大きな計画の一部です。今回新たにボッシュ、シアルスロジック、TDK、そしてクオンティティエレクトロニクスという4社がこのプログラムのパートナーとして加わりました。アップルは2030年までにこれら4社に合わせて4億ドルを支出し、世界中で販売されるアップル製品に不可欠な材料や部品をアメリカで製造する計画だそうです。これによりアメリカ国内の雇用創出や製造能力の強化を目指すとしています。それぞれの会社がどんな役割を担うのかも具体的に書かれています。例えば、日本の企業である TDK は、アメリカの施設で TMR センサーという部品を供給し、アップルがアメリカのサプライチェーンから調達する半導体チップの量を増やすことに貢献します。また、ボッシュは半導体大手の TSMC と協力して、ワシントン州にある TSMC の工場で、新しいセンサー用の修正回路、IC を生産するそうです。製品レベルでは、今年後半から Mac mini の一部を初めてアメリカで生産開始する予定で、これはすでにアメリカで生産されている Mac Pro に続く動きとなります。他にも iPhone や Apple Watch のディスプレイを覆うカバーガラスもグローバル向けにアメリカから調達しているそうです。この動きの背景には、やはりサプライチェーンの安定化や多様化という大きな目的があると考えられます。特定の国や地域に製造を依存するリスクを減らす動きは、他の多くのテクノロジー企業にも見られる大きなトレンドですよね。アップルの戦略的な一手と言えそうです。
続いて、こちらもアップル関連の AI 技術のニュースです。アップル、10倍大きなモデルよりも賢く画像を説明する AI を訓練という、これまた Qt5Mac の記事です。なんだかすごいタイトルですよね。アップルの研究者たちが AI モデルの訓練方法に新しい工夫を凝らすことで、はるかに小さなモデルでもより正確で詳細な画像キャプション、つまり画像の説明文を生成することに成功したという研究成果の発表です。この技術は RubyCap と名付けられています。そしてこの研究が目指しているのはデンスイメージキャプショニング、日本語にすると高密度な画像キャプション生成です。これは画像全体を男性が自転車に乗っていると一言で要約するんじゃなくて、画像の中の複数の部分に注目して、青いヘルメットをかぶった男性が赤い自転車に乗って公園の小道を走っている、背景には緑の木々が見えるというように、ものすごく細かく説明する技術のことです。この技術すごく便利そうですが、これまでのやり方だと
AI に学習させるための質の高い教師データを作るのに莫大なコストがかかるという課題がありました。そこでアップルの研究者たちが考えた RubyCap の仕組みがすごく面白いんです。まず Gemini 2.5 Pro や GPT-5 といった Arc 2の既存の高性能 AI モデルに同じ画像についてキャプションの候補をいくつか作らせます。同時に今まさに訓練している自分たちのモデルにもキャプションを作らせます。次に Gemini 2.5 Pro を使ってそれらすべてのキャプションを比較分析して良いキャプションとは何かという評価基準、つまりルーブリックをその場で作り出すんです。そして最後に別の AI モデルがその評価基準に基づいて訓練中のモデルが作ったキャプションを採点し、その点数をフィードバックしてモデルを賢くしていくという流れです。まるで AI 同士でコーチングし合っているみたいですよね。この方法で作られたモデルはパラメータ数が20億、30億、70億と比較的小さいんですが、なんと最大で720億ものパラメータを持つ巨大なモデルよりも優れた性能を示したそうです。特に30億パラメータのモデルがそれより大きい70億パラメータのモデルを一部の評価で上回ったというのは驚きです。モデルは大きければ大きいほど良いという最近の AI 開発のトレンドに一石を投じる非常に興味深い研究成果ですね。賢い訓練方法さえあれば、より小さくて効率的なモデルでも高い性能が出せるのは、スマートフォンなどのデバイス上で直接 AI を動かす Edge AI の未来にとってもすごく明るいニュースだと思います。
さて、AI の話題が続きます。テッククランチから、AI によるコード生成がスケールする中、コード検証のコードが7000万ドルを調達というニュースです。最近、AI がプログラムのコードを自動で書いてくれるツールがどんどん普及していますよね。開発のスピードは上がったんですが、一方で、AI が書いたこのコード、本当に正しく動くの？セキュリティは大丈夫？という新しい課題が生まれています。このコードの検証という分野で注目されているスタートアップがコードで、今回シリーズ B ラウンドで7000万ドル、日本円にすると100億円以上を調達したという話です。コードの特徴は、多くの AI レビューツールがコードの何が変わったかという差分だけを見るのに対して、コードはその変更がシステム全体にどんな影響を及ぼすかというより大きな視点で検証するところです。さらに、会社ごとの開発標準や過去の意思決定の経緯、リスクに対する考え方といった組織固有の文脈まで考慮してくれるというから驚きです。創業者のイタマール・フリードマンさんは、コードを生成することとそれを検証することは全く異なるアプローチが必要だと語っています。大規模言語モデル LLM だけでは会社ごとの暗黙の了解みたいな深い文脈までは理解できないというわけですね。ある調査によると、開発者の 95% が AI が生成したコードを完全には信用していないにもかかわらず、実際に毎回ちゃんとレビューしているのは 48% に過ぎないそうです。この不安だけどちゃんと見れていないというギャップをコードのようなツールが埋めようとしているんですね。実際にあるコードレビューの性能を競うベンチマークでは、コードは 64.3% というスコアで1位を獲得、2位の競合に10ポイント以上、クロードのコードレビュー機能には25ポイントもの大差をつけているそうです。すでに NVIDIA やウォルマート、レッドハットといった名だたる大企業が顧客になっているのもその実力を物語っていますね。 AI がコードを書くのが当たり前になると、次なる課題はレビューになる。これはすごく納得感のある話です。人間がレビューするにも限界がありますから、 AI が生成したものを別の賢い AI がレビューするという流れはとても自然ですよね。 AI が生み出す課題をまた別の AI で解決するというテクノロジーの進化の面白さを感じます。
続いては日本の開発現場での AI 活用事例です。前に投稿された社内問い合わせを AI エージェント化して爆速で快活できるようにしたという記事を紹介します。これは飲食店向けのモバイルオーダーシステムなどを開発しているダイニーという会社の取り組みです。開発チームには社内のサポートチームから、この機能が動かない、設定方法がわからないといった技術的な問い合わせが日々寄せられます。しかし、この対応にかなりの時間がかかっていて、開発の時間を圧迫していたそうです。具体的には、 1日に約8件の問い合わせがあり、1件の調査に数時間、そして問い合わせがあってから解決するまでの時間、いわゆるリードタイムの中央値がなんと10日以上もかかっていたというから驚きです。そこでこの社内問い合わせシステムに AI エージェントを導入したところ、このリードタイムの中央値が10日からわずか5時間にまで短縮されたそうです。これは劇的な改善ですよね。その成功のポイントは3つあったと記事では述べられています。1つ目は問い合わせ項目の洗練。スラックのホームを使って問い合わせの時点でお店の情報やスクリーンショット、発生日時など調査に必要な情報が必ず揃うようにしたこと。2つ目は定型作業の自動化。問い合わせが来たらまずボットが対象店舗の情報を自動で検索したり、過去の似たような問い合わせ事例を RAG、 つまり検索拡張生成という技術を使って探し出してきたりするようにしました。そして3つ目が放置を減らす工夫。ボットが定期的にリマインドしたり、会話の内容を読んでステータスを自動で更新したりする仕組みを入れたそうです。この記事で特に印象的だったのは、AI で何でも自動化したのではなく、人間の判断が必要な部分と機械的に潰せる部分を丁寧に切り分けたことが効いたという考察です。曖昧な判断は AI に任せすぎず、人間が修正できる余地を残す。毎回必ず発生する単純作業から自動化する。 AI が使いやすいように情報を整理したら、結果的に人間の作業効率も上がった。これはどんな会社でも業務改善に AI を導入する上で非常に参考になる教訓だと思いました。
さて、本日最後の話題です。ちょっとユニークででもすごく本質的な話かもしれません。クイータに投稿された AI にロックマンエグゼになりきってもらい一緒に開発してる話という記事です。この記事の投稿者さんは、大好きなゲームロックマンエグゼの世界観を AI で再現して開発チームを組んで仕事をしているそうです。もう聞くだけでワクワクしますよね。どんなチームかというと、まず投稿者さんのメインの対話相手として主人公のロックマンがいます。ロックマンが投稿者さんから開発の要件を聞き出す役割です。そしてその要件に抜け漏れがないか壁打ちしてくれるのがロールちゃん。指示を分解してチームに割り振るのがカーネルやブルース。そして実際にコードを実装するのがアイリスといったナビたち。さらに PDF 作成や市場調査といった特殊な作業はフォルテが担当するといった具合に、各 AI エージェントにキャラクターと役割を与えているんです。開発の流れもまるでゲームのワンシーンのようです。投稿者さんが、ロックマン、こういう回収したいんだけどと話しかけると、ロックマンが要件を確認し、ロールちゃんがここに抜けがありますよと指摘し、それを受けてロックマンがカーネルに指示を出し、アイリスが実装を開始するというやり取りが繰り広げられるそうです。記事の中では、ロールちゃんがロックマンに対して、司令官としてもっと私に壁打ちしてください、要件の穴が残ったままですよとキャラクターになりきってビシバシと的確な指摘をする会話が紹介されていて、すごく面白いです。単なるお遊びではなく、キャラクター設定がチームの生産性向上にしっかり機能しているのがわかります。この記事の結論は、 AI に名前をつけたら開発体験が変わったという一言に集約されています。これはすごく深い言葉だなと思います。AI を単なる無機質なツールとして使うのではなく、ペルソナ、つまり人格を与えることで対話がスムーズになったり、親しみや愛着が湧いたり、そして何より仕事そのものが楽しくなる。これは生産性の向上だけでなく、開発者のモチベーションや幸福度にもつながる本当に素敵なハックですよね。皆さんもお気に入りのキャラクターを AI に設定してみたら、何か新しい発見があるかもしれませんよ。
はい、というわけで今日は新年度の制度変更からアップルの AI や製造戦略、そして AI を活用した業務改善や楽しい開発手法まで本当に盛りだくさんでお届けしました。年度末の忙しい中、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。